お詫びと訂正。広報長与6月号の11ページに掲載しました春の叙勲において、瑞宝炭鉱賞を受賞された関博光さんの主要経歴の表記に誤りがありました。次の通り訂正し、お詫びいたします。元日本郵政公社職員を元長与町消防団副団長に訂正します。関博光さんの写真があります。学童傘を寄贈いただきました。5月20日に長崎製皮農業協同組合様から学童傘を寄贈いただきました。この学童傘は税営共済で取り組まれている地域貢献活動、交通安全啓発活動の一環として教育委員会へ寄贈されたものです。寄贈いただいた傘は町内の小学校1年生へ配布し、大切に使用させていただきます。学童傘を寄贈されている写真1枚があります。写真集を寄贈いただきました。この度、長与球場の会から写真集長崎の傷跡を町内の中学校図書館へ寄贈していただきました。この写真集は長崎で被爆した経験を持つ人々の現在を収めたものです。次の世代へ平和を継承するための平和学習用資料として活用させていただきます。ご寄贈ありがとうございました。寄贈された長崎の傷跡の本の写真が1枚あります。令和4年4月から自治会における年に2回の粗大ごみ拠点回収無料を廃止します。問い合わせ、住民環境課環境係、電話 801-5824。 粗大ごみについては、令和4年度から自治会における年に2回の拠点回収無料を廃止し、個別有料収集と個人でのクリーンパーク長与への持ち込みに集約します。子どもたちや未来の世代に豊かな環境を受け継いでいくためにご理解とご協力をお願いします。何のためにするの？1、リユース、リサイクルを促し、ゴミの排出量の抑制につながることで、ゴミを処理することによる環境への負荷が少なります。2、ゴミを出す人、受益者本人が直接費用を負担することになり、ゴミ処理の費用が公平に負担されます。3、個別で収集することで違反ゴミがなくなります。4、集積場所を管理している自治会役員の負担が軽減されます。バス停が新設されました。問い合わせ、長崎バス新地総合サービスセンター、電話 826-1112。 長崎北徳洲会病院の移転に合わせて、徳洲会病院前バス停が新設されました。私たちの暮らしを支える公共交通機関を積極的に利用しましょう。供用開始日6月16日。対象路線、長崎新地ターミナル、三永道崎線、ビューテラス北陽台経由。長崎北徳洲会病院前の新バス停付近の地図があります。あなたの声を町長に届けませんか？申し込みと問い合わせ、秘書広報課、電話 801-5780。町長と語り合うホットミーティングを行っています。ホットミーティングとは、町長が地域に出向いて住民の皆様と一緒に語り合う場です。長尾町をより良くするためのまちづくりのアイデアなど、町長と一緒に語り合ってみませんか？対象、自治会、 コミュニティなど町民で構成している各種団体、グループ、例えば老人会、大学生のサークル、商工会青年部など。申し込み、随時受付中。まずはお気軽にお問い合わせください。ミーティングをしている写真が1枚あります。まちづくりに関する皆様のご意見をお待ちしています。まちづくり提案箱。まちづくりに関する皆様の建設的なご意見、ご提案を募集しています。長与町政について日頃思っていることや疑問を感じていることなど、率直なご意見をお待ちしています。なお、いただいたご意見に対しては、責任を持って回答させていただきます。連絡先のご記入がない場合、回答を差し上げることができませんので、必ずお名前とご連絡先のご記入をお願いいたします。連絡先は回答及び内容確認の目的以外には使用いたしません。まちづくり提案箱設置場所。長与町役場1階、長与町公民館、上長与地区公民館、高田地区公民館、ふれあいセンター、長与北部地区多目的研修集会施設、長与南交流センターの7施設です。長与町職員採用試験を実施します。問い合わせ、総務課総務人事係、電話801-5781。第一次試験、時9月19日日曜、ところ長崎県立大学シーボルト校。試験職種など、表があります。試験職種、受験資格、採用予定数、職務内容、試験区分の順にお伝えします。行政、平成4年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による大学、同等以上の学歴を含む、を卒業または令和4年3月末までに卒業見込みの人、若干名、一般行政事務、大学卒業程度、一般事務、障害者対象、1から3のすべてに該当する人、1、平成4年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人、2、次に掲げる手帳などのうち、いずれかの交付を受けている人、あ、身体障害者手帳または都道府県知事の定める意思以下していいという、もしくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書、意見書、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱もしくは直腸、小腸、人免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能の障害については指定によるものに限る。E、都道府県知事もしくは政令指定都市市長が交付する療育手帳または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医、もしくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書。う、精神障害者保健福祉手帳。3、活字印刷文による取材及び口頭による面接試験に対応できる人。若干名、一般行政事務、高校卒業程度。表を終わります。なお、次のいずれかに該当する場合は受験できません。1、日本国籍を有しない人。2、地方公務員法第16条の規定に該当する人。 地方公務員法その他の法律などが改正された場合には改正後の規定によるものとします。なお申し込みできる試験職種は一人一つに限ります。採用は原則として令和4年4月1日以降ですが、既卒者については4月1日より前に採用される場合があります。申し込み方法。申し込み書に必要事項を記入の上、役場総務課へ提出。申し込み期間、7月2日金曜から8月13日金曜、消印有効。申し込み書など。申し込み書と試験案内は次の方法で入手可。1、総務部総務課、庁舎3階で配布。2、長与町ホームページから印刷。その他、詳細は試験案内をご覧ください。長与町では、町民視点で考え、地域課題を感じ取り、積極的に行動できる職員を求めています。採用後、町内に居住できる方の積極的な応募をお待ちしています。長崎県立大学シーボルト校研究紹介ナンバー6 15ページ。長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校、すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。プログラミングでできることに興味があります。情報システム学部情報セキュリティ学科、山口文彦教授。計算機科学とプログラミング。コンピュータは計算をする機械です。では計算とは何でしょうか。小学校で習う足し算や引き算、高校で習う三角関数は計算です。学校では習わない計算もありますし、人類が未だ発見していない計算もあるでしょう。未発見のものも含めて、計算とは何かという問いからコンピュータが生まれました。実はコンピュータはどんな計算でもできる機械なのです。計算手順でさえあればどんなことでもできると言い換えてもいいでしょう。そうした計算や計算機について考えるのが計算機科学という学問です。計算手順を考えてプログラムとして表現することをプログラミングと言います。プログラミングは計算機科学の根幹です。プログラミング教育。長崎県立大学の情報セキュリティ学科ではもちろん情報セキュリティについて学ぶことができます。しかし情報セキュリティを学ぶにはその前提としてさまざまな情報技術を身につけておかなければなりません。そこで本学科の1年次にはまず基礎としてプログラミングをはじめとする情報技術を学びます。情報技術に関わる実動においては膨大な量の単純作業が必要となる場面がしばしばあります。そういう時に適切なプログラムをすぐに書けるととても役に立つのです。プログラミングコンテスト。筆者自身もそうですが、プログラミングを趣味として楽しむ人たちがいます。ゲームなどのプログラムを書くという楽しみ方もありますが、技術力を競うという楽しみ方もあります。筆者はこれまでにいくつかの情報系コンテストに関わってきました。大学生向けには国際大学対抗プログラミングコンテストなどがあり、本学の学生も参加しています。高校生向けには情報オリンピックやパソコン甲子園などがあり、小中学生向けにはビーバーチャレンジなどがあります。企業が主催する年齢を問わないコンテストもありますので、興味があったら挑戦してみてはいかがでしょうか。本文で紹介している情報系コンテストが4つあります。 国際大学対抗プログラミングコンテスト、情報オリンピック、パソコン甲子園、ビーバーチャレンジ、それぞれの QR コードがあります。2019年度パソコン甲子園でのコンテストの様子の写真が1枚あります。